悲劇、ちょっと今日はこんなストーリーから、こんなテーマから入りたいと思いますけども、This is a bit tragic. Tragic. 悲劇、いろいろありますよね。今もめぐちゃんのね、お友達が亡くなったっていう、知らせがありましたけれども、愛する人を亡くしたり、人に裏切られたり、家を失ったり、まあ、いろんな出来事があると思うんですね、生きてるとね。So there's many kinds of tragedy.Right? We just heard the news that Megan's friend passed away. Or sometimes we get betrayed by our friends or somebody we trust. Or sometimes people lose houses and, you know, important things. And many things happen. で、まあ、長い間生きてるとそれだけいろんなことに直面するんだけれども、でもまあ日常の中でそんな悲劇って言われることにそんなに直面することは、そんなにしょっちゅうは直面しないんじゃないかな、ね、と思うんですよね。But, you know, of course there are tragic events in our lives, but we don't, you know, we don't face tragedy that often. You know? むしろまあ悪いことの方があるかな、ね。悲劇とまではいかないんだけども、悪い出来事っていうのはあるんじゃないかなと。So, you know, maybe it's not a tragedy, but bad things happen. あの、僕もどんなことあったかな、いろいろこう振り返ってみたんですけども、so I look back what happened to me. 例えばこう車を買って1ヶ月後に追突されたとかね、あれはショックでしたね。え、まだ1ヶ月っていう感じで、すごいショックだったんですけども、so something, you know, things that happened to me was, you know, we bought a car, and 1 month later, I was rear-ended. And I was like, it's just a month, and I was so shy. それとか、まあ、皆さんの記憶にも新しいと思うんですけども、ね、歯医者さんでそのあの器具の先っぽが歯茎の中に入ってて、手術しなきゃいけなかったとか、もうなんかとんでもない目にあったなとか思いますけども。Or, you know, I have mentioned this, but, you know, at the dentist, they left a tip of burr in my gum, so I had to go to oral surgeon and had it removed.Oh, that was bad. で、まあ、悪い出来事って結構振り返ると笑えるものもありますけども、笑えないものもあるんじゃないかな。もう本当にあの時大変だったとかね、もう思うようにいかなくてもイライラしたとか、それでもう本当に人間関係悪くなっちゃったとか、もう辛かったとか、なんかいろいろね、あると思うんですね。So, some events we can laugh about it, you know, and, but some events we can't, right? You know, some events can kind of turn your life upside down orgives you frustration or, you know, it's sometimes so hard. で、笑ってられないイベントになると、やっぱりそういう時になんでこんなことが自分に起きるのかなとか、で、そういうのが続いたりすると、なんで次から次に私ばっかりっていうふうに思うこともあるかもしれないですね。And sometimes when you can't laugh, you start to wonder why this is happening to me. And especially when things come one after another, you know, you just can't help but wonder why.で、それが矛先が神様に行ったりもしますね。神様どうしてって。Sometimes we point finger at God, right? Why, God? God, why are you doing this? で、今日はですね、あの旧約聖書にちょっと戻る、創世記、聖書の一番最初の創世記に戻りますけれども、今日なんと37章から50章っていう超長い箇所、13章、14章。あるんですけど、これをちょっとカバーしてみたいと思うんですね。カバーしながらその神様どうしてっていう、その答えをちょっと見つけられたらなと思うんですね。 So this morning we're gonna you don't have to open this because there are like 14 chapters, right? We're going back to Genesis, but I'm gonna try to cover chapter 37 through 50 and look for the answer to the question, why God? Why is this happening to me? Why are they doing this? まあ、イーサーの前にちょっと戻りますけど、ヤコブっていう人がいたと思うんですね。その創世記の中でヤコブという人の人生を見てました。So, before Israel, we were looking into the life of Jacob, right? で、このヤコブっていう人が、ある時点で神様からお前の名前はこれからイスラエルだよっていうふうに呼ばれたモーメントがあるんですね。ですから、今日の中ではもうイスラエルになってます。同じ人ですけれども、イスラエルという人がいるわけですね。で、このイスラエルから始まって今のイスラエルの国が生まれたわけですけれども、このイスラエルという人の、ところから始まります。So at one point, Jacob, God told Jacob that your name will be Israel from now on, not Jacob. So today it's going to be Israel, who was the father of the nation Israel. Okay. おいで、覚えてるかな？そのイスラエルには12人の息子がいたんですね。 And he had like 12 sons, okay? これで12人の息子なんですけども、1人の奥さんじゃなくて2人の奥さんがいて、その2人の奥さんのそれぞれ女奴隷の間にも子供ができて、つまり4人の女性の間に12人の子供が生まれたっていう、そういうすごい人生。それだけでもすごい人生だなと思うんですけど、そういう人生ですね。そういう人だ、家族だったわけです。So he had 12 sons, but he had two wives, and also he had children between two maid servants of each wife. So he had 12 sons from between four ladies, right? それで、まあこれだけ12人の息子がいる中で、今日のストーリーはこのヨセフのストーリーですね。And among 12 sons, today's story is about Joseph. Joseph. は下から2番目、ベニヤミンというのはちょっと遅れて生まれたんですよね。あの後の方で生まれて。でも、ヨセフっていうのは本当にイスラエルが年取ってから生まれた子供である。そして、本当に彼が本当に愛していたこのラケル、ね、レイチェルとありますけども、このラケルの子供であった。そういうこともあって、ヨセフはイスラエルの本当にもう一番大事な可愛い子だったんです。So he was Joseph was born. Of course, Benjamin came a little later, but Joseph was born after Israel was getting old, and Joseph was born from Rachel, the first child of Rachel, whom Israel truly loved. He was Israel's favorite. 聖書の中にもこういうふうに書いてあります。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼らの年寄りだったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。So Genesis 37:3 says, Now Israel loved Joseph more than any of his other sons because he had been born to him in his old age. And he made an ornate robe for him. だまあ長袖付きの長服というか、まあ、特別なジャケット。他のお兄ちゃんたちにあげてない特別なジャケットまで彼にあげていた。よく偏愛、偏った愛って言いますけども、要はエコひいきしてたわけですよね。この子だけが可愛かった。So, there's a favoritism, right? Israel made this special jacket for Jacob, I mean for Joseph.、Right? And, で当然こうやられたら、皆さんが他のお兄ちゃんだったらやっぱ面白くないじゃないですか。なんであいつだけって。何かあるごとにヨセフだけ特別扱いなわけですよね。So of course, if you were one of the brothers, you don't like that treatment, right? Always he's the favorite one. だから当然面白くない。当然そこに嫉妬が生まれます。妬みが生まれます。もう常にこうお兄ちゃんたちはなんだあいつ、なんだあいつっていうふうに言ってるわけですね。So of course they're jealous, right? So you know they got jealous and they just didn't like Joseph.
ところがヨセフは鈍感なんだな。全然そういうの気にしないみたいですね。But Joseph didn't seem to see that, you know. で、ある日ね、言うんですよ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、夢見たんだよ。ね、ちょっと聞いて、聞いて、聞いてみたいな感じで、お兄ちゃんのところにやってきた。So one day he came to his brother saying, Hey, brothers, brothers, I saw a dream. Hear this out. こんな夢見たんだよ。って僕がこうフィールドで根の原でみんなでこう束を、麦の束束ねてたら、僕の束がすくって立って、そしてお兄ちゃんたちの束が僕の束に向かってお辞儀するんだよ、みたいな。そういうふうに言うんですね。So he's like, listen, this is my dream. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright while your sheaves gathered around me and bowed down to
you. Oh, それでなくても妬まれてるのに、お兄ちゃんたちもっと面白くないよな、お前。俺たちの束がお前の束にお辞儀するわけ。カンカンになってきてる。
So, of course, the brothers didn't like it, right?
ところが、また数日経って今度は、お兄ちゃん、お兄ちゃん、また夢見たんだよっていう。
Several days later, he came up and said, Brothers, brothers, I saw a dream again!
で、今回はね、太陽と月と星が11の星があってその全部が僕に向かってお辞儀してるんだよって。
And he's like, this time I saw in this dream I saw the sun and moon and 11 stars bowing down to me.
なんでお前がいつも中心なんやって思うかもしれない。そういうふうにお兄ちゃんも思ってたんじゃないかな。あいつは本当面白くないな。
So brothers were like, no, what is this kid? What's wrong with this kid?
Sounds like he's the center of the world. とにかく面白くない、とにかくムカつく、もう腹立つっていうことで、それがもうちょっとエスカレートしてて、ある日実はこのお兄ちゃんたちが、兄たちがみんなで話し合って、ヨセフを売り飛ばしてしまう。So they got angry, they got mad, they didn't like him, and so one day they gathered and they talked about it, and they actually sold Joseph as a slave. こうやって奴隷として売り飛ばしてしまった。その奴隷として売り飛ばしてしまったその先が実はエジプトの王様パロっていうんですけどね、王様のそのまあ侍従長っていうふうになります。その結構最高の家来みたいな、そんな感じですね。お偉いさんのところですね。その家に奴隷としてしもべとして売り飛ばされていきました。 So he was sold as a servant to this guy Potiphar、he was the government officialworking under Pharaoh in Egypt. でこのポティファルという名前ですけどね、このおじさんめちゃくちゃいい主人だったみたいなんですね。 And he seemed to be looks like he was a really really good master. これで、これかな、ヨセフね、あこれか、これがヨセフですね。ヨセフもめちゃくちゃいいしもべだったんですね。よく働く、忠実に働く、誠実なしもべでした。 And Joseph was also a good, really good servant.Faithful and honest, diligent. だからもう本当に気に入られて気に入られて、もう OK、ヨセフ、お前に家のこと全部任すからって言われて、家のこと全部任されるようになります。So Potiphar entrusted Joseph everything around the house, okay? Because he liked him so much and he trusted him so much. すごいいい感じだなと思ってたんですね。ところがポティファルには奥さんがいまして、but then Potiphar had a wife.でこの奥さんもヨセフのことは気に入ったんですね。ちょっと違う意味で。But Potiphar's wife, she also liked Joseph in a little different way. だからヨセフがこう、ね、若いもう顔つきのいい男の子が家の中でうろうろして仕事してる、頑張って仕事してる、ね、かっこいいな、かわいいなと思いながらもう色目を使ってくるわけです。 So she would see Joseph working in a house and good looking young man and you knowSo she would just stare at him and give him some romantic love. Joseph, Joseph, こっちいらっしゃいよ。Joseph, Joseph, これ持ってくれるとか言って、まあ、しょっちゅういろいろ頼んでくるわけですよね。So she's like, Joseph, come here. Joseph, come and help me. Joseph. それでそれがだんだんエスカレートしてきて、ある日、Joseph, Joseph, Joseph, 私のベッドルームにいらっしゃるよみたいな感じで、来てって言って、服をもう持ってね、もう引きずり込もうとする。まあ、いいじゃない。私の言うことが聞けないのみたいな感じ。And one day she escalates and she grabbed his jacket, you know, his jacket, and she tried to, you know, lure him into her bedroom, saying, "Come into my bedroom." でもヨセフはそこで、いやいやいや、ご主人様にこんなによくしてもらってるのに、そんなことしたらもうとんでもないですよって言って、一生懸命拒むわけですよね、当然ね、いいしもべですから。But because Joseph was a really good guy, you know, he was like, no, I can't do this to my master. He's been so good to me, and I can't do this to him. でも必要に誘われるんで、もうこれはいかんと思って、彼は自分の上着、ジャケットを脱ぎ捨てて、ジャケットをその奥さんの手に残して走り去っていきました。But because she was so insisting, you know, he had to leave his jacket and just run away.そしたらもうそのポチカルの奥さんプライドが傷つくわけだよね。もうしもべの奴隷のくせに私を拒否したみたいな感じで、もうその前でそのままでキャーとか言って叫んで、ヨセフが私を襲ったみたいに大騒ぎするわけ。 But then Potiphar's wife, she didn't like it at all. You know, this servant rejected me and she screamed and said, he tried to rape me. それでその結果どうなったかっていうと、彼は牢屋に放り込まれてしまった。何もしてないのに、このポティファルの奥さんの大嘘のせいで無実の罪で牢屋に放り込まれてしまいました。 And Joseph was thrown into jail for nothing. He didn't do anything, but he was thrown into jail. それで牢屋に入って、悲しいショックだろうなと思うんですけど、牢屋に入って、これまたジョセフはここでも模範囚だったんですね。とってもいい囚人だったみたいな。So in the prison, Again, he was a real good prisoner.
そこで彼は、牢屋の中でも彼は、もう囚人をみんなまとめてくれっていうまとめ役にこう抜擢される。So he was in charge of all the prisoners in prison because he was doing really good.
そしたらある日そこにパロに仕えていた調理官長、ね、クックさんです。コックさんですね。コックさんとそして検察官長、お酒を毒味してお酒を潰した人ですね。その人たちが放り込まれていたんですね。
And one day, Pharaoh's cupbearer and Pharaoh's baker was thrown into this same prison.
なんかミスしたんだろうね。I think probably they made some mistake.
でちょっと何日かした後にこの2人が悶々としてるんですよ。なんか夢見たらしい。でも夢見たんだけど、その夢の意味がわからない。どういう意味なんだろう、どういう意味なんだろうって分かんなくて悶々としてるんですね。
And one day they both saw a dream, but they couldn't understand the meaning of it, so they were so frustrated.
それを見たヨセフが、じゃあちょっと夢の話を聞かせてくださいって、神様がきっと手伝ってくれて意味を教えてくれるから。
で、カクカクしかじかでこういう夢だったんだよ。
So Joseph approached and said, you know, God will help me to explain to you the meaning of your dream. So tell me.
So they told him this dream.
But それを聞いて、ヨセフが神様にお祈りして言ったのは、検察官長の方ね。検察官長の方でね。グッドニュースですよ。この夢は、あなたはもう一回パロのところに戻って使えるようになります。そういう意味で夢です。
And he told the cupbearer, it's a good news, that's a good dream. It's telling you that you're going to go back, you're going to return to Pharaoh and start serving him again.
ところが、調理官長の方には、もう言いにくいんだけど、3日後に処刑されますよ。
But to the baker, he said, I'm sorry to say this, but you're going to be executed in 3 days.
で実際にその通りになったんですね。
And it happened. The both were came true.
それでその調理官長がじゃなくて、検察官長が戻っていくときに、パロのところに戻っていくときに、ヨセフは言うんですよ。戻ったらパロに僕のこと言ってください。僕は何も悪いことしてないのに、ここに放り込まれてるんですよ。だからパロにお願いして僕を出してもらってください。分かった、お前が世話になったからなって言って行くんです。行きました。
So when the cupbearer returned to Pharaoh, Joseph told him, asked him, you know, tell Pharaoh about me. I'm here for no reason. I didn't do anything wrong, but I was thrown in here and tell him to release me.
And cupbearer was like, oh, yeah, you, I owe you big time, so I'm going to tell him right away.
で、忘れちゃったんですね、彼はね。あっという間に忘れてしまいました。
But then he forgot. Right? それで、2年経ったんです。
And 2 years went by.
ヨセフの気持ちになってみるとかわいそうだよね。ヨセフにしてみると、もう迎えが来るか、もう迎えが来るか、足音が来るするたびにね、ああ、これで出れると思ったら違った。もうそれが2年間続くわけですね。
So poor Joseph, you know, he was waiting every day for 2 years, right? Every time he heard the footstep, he was like, oh, that's for me, that's for me. And that went for 2 long years.
これ2年して、2年経った後に今度パロが夢を見たんですよね。
パロが夢を見た。
それでまた夢の意味が分からなくてイライラしてる。
But 2 years later, Pharaoh saw a dream, and again he couldn't understand the meaning, and he was so frustrated.
それでその時にその調理官長がやべえ忘れてたって思って思い出して王様。忘れてたんですけどねって言ってヨセフのことがカクカクしかじかでこんなことあったんですよ。ちょっとあいつ呼んでみましょう。
At that point, Kapia was like, oh my goodness, I forgot about him. Pharaoh, I'm sorry, I forgot about him, but there's a guy in prison. And he explained what happened. And Joseph was called.
でそこでヨセフが呼ばれて、そしてそこでパロの夢を解き明かすんですね。
So Joseph was called and he interpreted Pharaoh's dream.
So, それはどういう夢だったかというと、向こう7年間大豊作になりますよ。でもその後7年間、それに負けないぐらいの大飢饉がやってくるから。 で、ヨセフが言うんですよ。ですから王様、この7年間の間に十分食料を蓄えておいた方がいいですよ。So the dream was that this coming 7 years, they're going to have lots and lots of crops. But then after the 7 years following to that, will be the great famine. So Joseph was suggesting Pharaoh to store up enough food during this first 7 years.
そしたらパロがもう気に入っちゃってヨセフのこと。こいつは頭がいい。こいつには神の知恵が備わってるな。OK、お前に全部任すからって言って、彼はなんと囚人から一気にエジプトの大臣みたいなところにジャンプアップして、ね、ハイヤーされてしまった。もう採用されてしまった。
And Pharaoh liked him this so much. You know, he is so smart. He has God's wisdom. You know what, Joseph? I'm going to let you handle everything about this Egypt, in this Egypt. So from the prisoner, he was jumping up to like prime minister of Egypt.
それで7年間の大豊作があって、その後に7年間の大飢饉がやってきた。
So the first 7 years, as the dream told, you know, they had lots and lots and lots of crops. Joseph stored it wisely.
それでその後に大飢饉がやってきて、それがエジプトだけじゃなくて、エジプトの周りの地域にも広がっていって、いろんなところで食べ物が不足してました。
So 7 years. After that 7 years, there came the great famine.And so many other regions were running short of food as well.
それでヨセフの実家のイスラエルの家族のあの家でも食べ物がない。困ったらどうしよう。お父さんもだんだん年を取ってる、来てるし。お兄ちゃんたちがあれこあれこで言ってる。
And Israel's family household, they were running short of the food. And brothers were like, "Oh man, my dad is getting old, and we're running short of food."
エジプトに行ったら食料があるって聞いたんだよ。ちょっともらいに行ってこようよ。
But I've heard there's food, still food in Egypt, so let's go get some.
それでお兄ちゃんたちがエジプトに来るんですね。で、そこでいろんなストーリーがあるんですけども、まあ、涙の再会に至るわけですね。ヨセフと、もう大臣になって切り盛りしてるヨセフと、そこに食料くださいって言ったお兄ちゃんたちのその涙の再会がありました。
And there's a long story, but to make a long story short,You know, Joseph and the brothers met again. They reunited.
そしてその後に家族も呼び寄せてね。イスラエルも呼び寄せて、家族みんながエジプトの地にいて、そこで食料が与えられて、そこでその大飢饉を乗り越えていくことができた。まあ、めでたしめでたし、そういうストーリーね。
And then eventually they, you know, Joseph called all of her family to Egypt so they could survive.Great
まあ、こんな生涯だったんだけども、ヨセフの生涯ね、どう思いますか？ヨセフの生涯はいい人生だったかな？かわいそうな人生だった。
So、that was the story of Joseph.
What do you think about his life? Was it a good life or is it a bad life? Or... かわいそう、ひどいと思うかもしれない。何が起きたか、ちょっと簡単に。もう一回振り返ってみると、まず兄弟に売り飛ばされましたね。
Like first, he was sold by his brothers.
これだけでももうトラウマですよね。一番大事にするはずの家族に売り飛ばされた。もう心に深い傷が残ってもおかしくないじゃないですか。
Like this is a traumatic event itself, right? Your family sold you. Your brothers sold you. It could leave deep scars.
それで今度その後一生懸命働いて何も悪いことしてないのに無実の罪で牢屋に放り込まれた。
And after that he was working so hard and so faithfully and but yet he was thrown into prison for nothing.
またここでも心に傷がつくように傷つく。もう人間なんか信じられないと思ってもいいんじゃないかな。
Again, this can leave you scar in your heart. You will have trust issue by then.
そして挙句の果てには検察官庁に忘れられて2年間。ヨセフはどうやって人のことをまだ信頼できるのかなと思いそうですね。もうことごとく裏切られ続けてます。
And then he was forgotten by the cupbearer for 2 years.
I can't help but wonder how he could still trust someone.
It was betrayal after betrayal after betrayal. 本当にひどい。こうやって見るとめちゃくちゃ惨めな、かわいそうな、最低な人生でしょ。しかも全部彼のミス一個もないんですよ。こんなの全部されてることだから。 This is so miserable life and none of these were his fault、right? なんで神様こんなこと許したのかな。それぞれ見たら思いますよね。一個一個見て、なんで神様はこんなことを許すんだろう。神様がいるんだったら、なんでこんなことが、こんないい人に起きるんだろう。 It's each event, we, you know, we wonder why God was allowing this. Like, he was a good man, he was a good guy, good young man in God. Why was God allowing all this to happen? 皆さんがヨセフだったら、ヨセフの立場だったらね、この終わりにどんな精神状態ですか。If you were Joseph, you know, think about your mental status at the end of these three events. 現代人だったらもうこの途中で鬱になって引きこもりになって、下手したらもう自殺してっていう、そういう世界だと思う。In modern days, especially in Japan, you know, we could be deep into depression or 引きこもり or maybe we even ended our life in ministry.そんな人生ですよ。That's the kind of life he was. で、まあ最初にも言いました。ここにいる僕たちはこんなひどいことしかあんま直面しないと思うんです。だからみんな結構今客観的に見てるでしょ。かわいそうだな、ひどかったんだなって。そこまでこう自分にぐさっと来てないかもしれない。But as I said, we don't face these kind of events that often, right? So we can, I'm sure you're kind of listening to this objectively.Your kind of audience on this matter. でも悪い出来事、そうね、ここまで行かなくても悪いことはいろいろある、ね。嫌な出来事、辛い出来事、思うようにいかない出来事、そういうのはしょっちゅうあるわけですよね。友達関係の中で、家族関係の中で、会社で、もうとにかくいろいろあると思う、ね。But again, you know, there are so many, many bad events, you know, not so good events, frustrating events, or annoying events.Things don't go as I expected. で、この悪い出来事って今言ってますけれども、実は悪い出来事には2通りあってね。Well, bad event. There are two different, two kinds of bad events. Okay? 一つは自分のミスによる悪い出来事。One is the bad things happening because of what I've done. 例えばお金の使い方悪くて借金だらけになっちゃいました。なんでこんなに神様借金だらけにしたんですかって、お前が悪いんだろうって言われちゃう。そういうタイプね。For example, like、I was just spending money and spending, like, I didn't manage money well, and all of a sudden I have a deep debt. You know? And I cry out to God, why are you doing this to me? And he would say, it's your fault. That kind of bad things, okay? でももう一つは自分のミスじゃないことに、ね、ヨセフみたいに他からされてる、あるいは災害的になんか降りかかってくる、そういう悪い出来事。And the other one is not because of what I've done.You know, somebody did it to me, or it just happened.、Okay? で今言ってる悪い出来事というのはこっちね、この後の方ですね。And this latter one is what the bad things that we're talking about. Right? で、悪い出来事が、皆さんの中でどういう悪い出来事が思いつきますか、ね、今どんな、あんなことがあった、こんなことがあった、ね、頭の中言ってるかもしれない。Maybe you're thinking about the bad things that happened in your life. 健康、例えば健康に注意してるんだけど、めちゃくちゃ注意してたんだけど、がんになっちゃいました。For example, I've been so careful with my health, but they found cancer. それと、あるいはさっきも言ってました、普通に運転してたのにぶつけられたとか、Or I was driving carefully, but I was T-boned. Or, 何もしてないのに人に何かされたとか、人に言われたとか、悪口言われた。Well, I didn't do anything wrong, but people started talking behind my back. 何にもしてないのに先生に怒られた。何にもしてないのに、ね、めちゃくちゃやられた。Or I didn't do anything, but I was in trouble. 思ってた通りにことが進まない。思った通りに人が動いてくれない。Or things are not going as I expected. Or people are not doing as I expected. どうして で、そういうことが起こるときに、ね、みんな私たちの人生の中でそういういろんな嫌なこと、悪いこと、起こってほしくないことが起こるときに、皆さんどうします？ And when those things happen in your life, what do you do? How do you react? 大概は、まず、まあ、人が何かやったら、やった人に目を向けて、やった人に指さして、責める、文句、なんでお前そんなことするの？なんであなたはそんなこと言うの？なんであの人はって責めるんじゃないか、文句言うんじゃないか。Well, naturally, probably we turn to the one who caused the problem and complain or blaming games. それとか、人がいなかったら状況に目を向けて、こんな状況に対する文句ばっかり言って、不平ばっかり言って。とにかく文句しか出てこない。ね、愚痴しか出てこない。じゃないか。Or we turn our eyes to the situation and start to complain. 多分これが普通、僕らがスッとやってしまうことじゃないかなと思う、ね。I think this is what we generally do, normally do. なんでだと思います？Why? なんで私たちは悪いことが起こると愚痴るんでしょうか？悪いことを言うとが起こると文句を言うんでしょうか？
悪いことが起きたから。
そうだね。Why do we complain when bad things happen? Because it was a bad thing. もうちょっと突っ込んで。なんでそれを悪いことだと決めたんですか？誰がそれを悪いことだっていうふうに決めたんですか？ So who or why was that a bad thing? What made you to think that was a bad thing?自分が気に入らないからね、自分が好きじゃないことが起こって、自分がやられたくないことがされた、自分が思ったようにことが運ばなかった、で自分の基準で自分がそれは悪いで、嫌だったら悪いこと、自分が好きだったらいいこと、自分に損害があったら悪いこと、自分に利益があったらいいこと、そうやって決めますよね、大体ね。When we like the event, it's a good thing, right? Good event. When we don't like the event, it's a bad event.When it brings me profit, it's a good event. But if I have to lose something, it's a bad event, right? I am the sender. これさえなかったら、僕の人生もっと良くなってたのにと思うわけですよ。あの人さえいなかったら、私の一日もっと明るかったのにとか思うわけですよ。We think like, you know, if this didn't happen, my life was much better.If he or she was not there, my day was much better. でもどうしても私たち即、ね、こうやってネガティブに行くんです。悪いことが起こると。すべてをネガティブに見てしまうんですね。See, when bad things happen, everything seems negative. Everything becomes negative. でもヨセフの人にもう一回ちょっとね、戻って見てみたいと思います。But let's go back to Joseph's story, right? 今日ね、時間をかけながらヨセフのストーリー最初から最後まで一気に言ったのにはちょっと訳があるんですね。 So there's a reason why I covered Joseph's story from the beginning to the end. このストーリーね、最後にはどうなってましたっけ？最後めでたしめでたしだったでしょ？ Is it, remember how this story ended? It was like, and then they lived happily ever after, right?イスラエルと家族がエジプトに呼ばれてそこで大危機を忍んだんです。みんな一緒にめでたしめでたしだったんですね。 You see, Israel and the family went to Egypt and they survived the great famine as a family together. That was a happy ending, right? It was a happy ending. で、ここに至るにあたって一つ大きな大きななければならない条件があったと思うんですね。 And there was a big, big condition in order to get there. それはヨセフがエジプトの大臣になったことだった。 That which was Joseph had to be the highest official in Egypt. Joseph had to be in charge of things in order for this to happen. それを頭に置いてもう一回前のちょっと出来事を見てほしいと思います。So have that in mind, look at those three tragic events, okay? もしヨセフが兄弟に売り飛ばされていなかったら、 If he was not sold by his brothers, そしたらポティファルの家に行くことはなかったんですね。そうでしょ。 Then he would never be in Potiphar's household。 ポティファルの家に行ってなかったらポティファルの奥さんとの問題がなくて牢屋に入れられることもなかったわけです。 And if he didn't go to Potiphar's household, he would never be in jail。でもし牢屋に入っていなかったら牢屋であの検察官との出会いもなかったんですね。 And if he didn't go to prison, he would never meet the cupbearer。 で会わなかったらその忘れられるっていうこともなかったし、 And if he didn't meet the cupbearer, he wouldn't be forgotten。 で彼が忘れた、ね、もし彼が忘れないで即パロに言ってたらどうなってたか。Okay, let's say he didn't forget about Joseph and told Pharaoh about Joseph right away. What happened? 多分パロは、あ、そんなやつがおるんか、じゃあ釈放してやれ。もう行っていいよ、好きなとこ行っていいよ、帰っていいよ。釈放されて家に帰ってたと思う。Pharaoh would probably say, oh, really? Oh, that's too bad. Oh, just release him. Let him go, let him go. He can, you're free to go. And he was free to go. And probably he went home, right?でも2年待たされて忘れられたから、パロが2年後に夢を見たときにヨセフはまだ上にいたんです。But because he forgot, 2 years later when Pharaoh saw the dream, Joseph was still there. 全部そうやってつながっていくんですよ。売り飛ばされたからポティファルの家に行くことがあった、ポティファルの家に行くことがあったから牢屋に放り込まれることになった、牢屋に放り込まれたから検察官と出会った、検察官に忘れられたからパロが夢を見たのにまだヨセフがそこにいた。 It's because he was sold by his brothers, he went to Potiphar's house, and because he was serving at Potiphar's house,He was thrown into jail, and because he was in jail, he met the cupbearer, and because the cupbearer forgot, when Pharaoh saw the dream, he was still there. Joseph was still there. そうやってみると、めちゃくちゃ悲惨な出来事に見えるんだけれども、これ全部つながってるんだよね。これ全部あのハッピーエンディングに行くのために全部必要な要素なんです。So this seems to be, this look like the tragic events by itself, but when you look at the big picture, these were necessary, necessary in order for the happy ending to happen. なので、これが神様の導き方なんです。And this is how God leads, guides us.私たちは神様の手の中に、神様の手の中でいろんなことが起きている。You see, we're living in God's hands and everything happening in God's hands. 私たちの周りで起きていること全部神様ご存知なんです。神様ご存知で、神様の手の中で、神様の計画の中で起きている。いいこと、よく見えることも悪く見えること。You see, we're all in God's hands. Everything that's happening in that, you know, is happening in God's hands, both good and bad. ただ私たちは今しか見えないでしょ。But we can only see the present. 先が見えないんですよ。We cannot see the future. だから今しか見えないから、今起きていることを見て、その今起きていることをいいか悪いか自分で判断しちゃうんだよね。But because we only can see the present, that's the only determining factor for us to see if it's good or bad, right? でも神様はその先まで見越した上で、いろんなことを起こしてる。But God sees the future. God sees ahead. And then, based on that knowledge, He's doing so many things in our lives. もちろん、彼を売り飛ばしたお兄ちゃんたちの行為は悪いんですよ。あれは罪なんですよ。あれは別に神様がさせたとか言うんじゃなくて、彼らがやったことなんですよ。ね、彼らの悪ですよね。ポティファルの奥さんがやったこともめちゃくちゃ罪ですよ。ひどいことですよね。あれは神様がさせたわけじゃなくて、彼女が勝手にやったの。Of course, you know, what brothers did was bad. God didn't make them do it. Potiphar's wife, what she did was evil. God didn't make her do it. She just did it. ただ神様はそういうことが起こるって分かった、知ってたわけから。知った上で、それを使って、ことを運んで、最後ハッピーエンディングに持ってった。僕らの計画の感覚だと全然これどうしてそんなことできるのと思うかもしれないんですけど、先まで全部見えてる神様だから可能なことですね。
そうやって神様は一つ一つの出来事を私たちの人生の中にこう組み込んでいくんです。
You see, that's totally different from how we plan things. So maybe it's a little difficult to understand. But that's how God plans things. God sees everything and put all those things in our lives.
最後にね、この50章、創世記の50章を見たところで、ヨセフが実はお兄ちゃんたちにこんなことを言ってるんです。このことが大好きなんですけども。
You know, if you flip to Genesis 50, here's the word of Joseph to his brothers.
彼こんなこと言ったんですね。あなた方は私に悪を図りましたが、時。神様はそれを良いことのための計らいとなされました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。
He said, you, the brothers, intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives.
これが神様のやり方なんですよ。
This is how God works.
でこういうふうに考えて僕ちょっと自分の人生を振り返ってみたんですけどね。
So having this in mind, I looked back my life and see how God was doing.
確かにそういうことあったなと思うんです。
And yeah, he did work in it.
僕中学生の時に初めて出演したんですね。
When I was in middle school, I think it was seventh grade, you know, I fell in love with this girl and she dumped me for the first time.
ショックでしたね。悲しかったですね。なんでとは思いませんでしたけど、チビだったんでね、チビで全然かっこよくなかったんで、まあ、しゃあないかなと思いました。でも失礼のショックがありました。
So, you know, I was a shock. I was a short little kid, so I wasn't good looking at all. So there was no question, but I was still in shock.
で、中学生の後半になって、また失礼したんですよ、違う子ですけど。懲りないんですね。違う子で、また失礼したんです。またショック受ける。
And later in middle school,It happened again, different girl, but I fell in love and she dumped me.
But 高校生になってからもまた失恋しました。
And in high school, I did it again. Of course, different girl. Right?
だんだん自信がなくなってくるんですね、僕はこのまま。だって周りで彼女とかいる子がいっぱいいるの。なんで僕には彼女ができない。だんだんこう自信がなくなってくる。
So I was starting to lose confidence there, you know?Because there are so many guys who had girlfriend and I didn't. I never had one.
でもね、そのおかげで家内と出会うことができたんですよ。But because of those things, I couldn't marry him. そこで誰かともう付き合って続いてたらもう出会えないわけでしょ。でも付き合ってなかったから、ね、それが続いてなかったから、家内が登場したときにフリーだったわけですね。お互いに。
You see, because I didn't date those girls, I was free when she came into my life. She was free too, so that worked out well.
このリグドに来た時もそうですよ。あの聖書学校、カナダの聖書学校を卒業してね、2年半の月日があったわけですけども。
And God also did the same kind of work when we came into Canada. Okay, after graduating.Bible school up in Canada. There were about two and a half years between that.
その間、いろんなこう、まあ、牧師の就職活動、教会を渡るわけですね。教会にいて、でこの教会かな、この教会かなって言って、で神様が次から次に扉を閉ざす。
You see, I was looking for churches, right?
That's looking for a job from the pastors, looking for churches.
But God kept closing the door.
ある教会では本当にもうプロセスの最後の最後の最後までも行ってもう気持ちからないから全部そこに入ってねもうここに来るんだってワクワクしてた時にピシャッとドアが閉まる。
At one church we were going, you know, we went to the last part of the process, you know, so everybody thought I'm going to be a pastor there.
Then God shut the door. めちゃくちゃショックでしたね。あの時は泣きましたね、さすがに。本当にショックですね。しばらく立ち直る時間かかる。
I was in shock. It took a while for me to recover from that shock.
でもそれって結構初めの頃だったね。その後にも似たようなことが何回か、何回か、何回かって、もう2年間ずっとプータンで、チューブラリングのまま、いたんですよね。ショックに、ショックに、ショックにっていう、そのステージがある。 And that repeated several times, you know. I was in shock again, and I was in shock again, and then another shock. For 2 years, I didn't have a job. My life was in the air. でもおかげで、リウンドに来ることができたんです。リウンドの道がパーッと開いたときに、本当にあのタイミングも本当に神様のタイミングなので、ね、リウンドの道が開いたときに私はどこにも行くところがなくて、ここしか来るところがないみたいな状況で喜んで来ることができたんですね。But because of that, when the door to Lingwood is open, we were available. We could come to Lingwood.振り返ってみると、そのプロセスっていうのは全然楽しいプロセスじゃないんだけれども、そのおかげでこの終わりがある。それが神様のやり方なのか。もちろん毎回毎回苦しいところを通らせるわけじゃないんだけれども、要は神様ここに連れていくために私たちをいろんなところを通らせるわけです。でも私たちはこれを見て、ああやだやだやだやだやだ、ああやだやだやだ、なんでって、ね、ここで立ち止まって愚痴っちゃうんだけれども、一つ一つを通っていったらこの素晴らしいところに行けるわけ。それが神様のやり方なのかなと。But that's how God leads. No, He doesn't always, you know, make us go through the tough things. But, you know, He makes me to go through here and here and here in order to take me there. だから、まあ、大変は大変ですよね。そう分かってても大変は大変なんだけれども、でも今度何かがあったときに、あ、神様はこれを私がをどっかもっと素晴らしいところに連れていくためにもう本当にめでたしめでたしの場所に連れていくために今通らせてるんだということをちょっと思い出してそこで立ち止まって愚痴るんじゃなくて OK 神様今あなたは何をしようとしてるんでしょうか分からないけど頑張って一歩ずつ一歩ずつ進んでみますねそういうふうに言えることができたら進み続けることができるんじゃないか辛いなりにも苦しいなりにもSo next time when you face a challenge, face a tough situation, we can remember this and say, yeah, it's still tough. it's going to be still tough, but we can say, okay, God, I'm going to just see what you're up to. I know you're up to something, so I'm going to just follow this path. I'm going to just take one step at a time and keep moving forward so that I will get to where you're intending.そういうふうに、ね、思える信仰、そういうふうに神様を信頼できる信仰が持てたら最高になると思います。That's the kind of faith, that's the kind of trust we want to have with God. お祈りしましょうか。Let's pray. 天のお父様、感謝します。今日、このストーリー、ヨセフのストーリーを通して、あなたが私たちをどういうふうに導かれるのか、なぜ私たちの人生の中でこういうことが起きるのか、少し分かったような気がします。ありがとうございます。Father,Through this story of Joseph, I think we got a glimpse of why you do things in our lives. なので今度何かに直面したときに私たちがただただその事態を見てその出来事を見てああだこうだ言ってしまうのではなくて本当に神様あなたが今ことを成しておられる全てを分かっているあなたがことを成しておられるということを思い出して一歩ずつその中で嵐の中かもしれないでも一歩ずつ進んでいくことができるようにあなたを信頼して進んでいくことができるように導いていてください And Father, next time we face the challenge face the tough situation please help us to remember today's story please help us to remember that you are up to something so that I'm going to just keep moving forward 感謝しますこんな私たちを愛して、こんな私たちをそのように本当に最高のところに連れていってくださり、神様のことに感謝します。And Father, we thank you so much for loving us and always trying to guide us to the best place. 感謝をして、イエス様の名前によってお祈りします。In Jesus' name, pray.